新平家物語連続後期第212回三階の巻無事これ鬼人吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は清盛の病状について柳の水の貧民窟の人々があれこれ噂する場面をお送りしました。柳の水の貧民窟に西八条からきらびやかな平家衆がやってきました。この貧民窟には阿部の朝鳥の住む小屋がありました。医師として働きながらここに住んで20年近くになります。家の裏には小さな薬草園や野菜畑などを耕し、貧しくとも趣のある暮らしを送っていました。そんな朝鳥の住まいを訪ね当てた西八条の武者は、物申すとそこの角垣に立って家へ怒鳴っていました。朝鳥の妻であるよもぎはちょうど裏の畑にいました。よもぎは慌てて夫の書斎に駆け込みました。朝鳥はよもぎに客に対応するように言いましたが、よもぎは物々しさに気遅れして出ていきません。朝鳥は自分で立って芝垣の戸を引き武者たちに対応しました。訪れてきた武者は平の常盛の嫡子である常政でした。朝鳥は常政を書斎に通しました。常政は朝鳥に清盛の病状について話し、ぜひ来信を仰ぎたいとの旨を述べました。それでは本文を見ていきます。いかがであろうかと常政は使いの重大さを色にもたたえ案じて言う。さあと朝鳥は浮かぬ色である。たとえ助からぬような病人でも、これが貧乏人の場合はすぐ駆けつけてゆく朝鳥であったけれど、今日は勝手が違う。ときめく入道清盛殿の病を見てほしいと壊れたのである。元来検問の出入りを彼は求めたことはない。ただ求めぬまでも、今は分けの桃川が異定の随一として、彼の名は貧民街だけのものではなくなっていた。そのためまま公家検問の迎えもあり、折には恋を入れて出向いた例もないではない。そして不赦から得た例は貧者への世領になっていたのである。官の世役員の仕事は形だけのものだったが、彼の仕事には愛情が通っていた。去年からの飢饉で至るところに休眠はあふれているが、柳の水の一角だけは病人も少なく餓死もなかった。朝鳥の善意が通じて、ここには怠け者が減り、どの土小屋でも何か仕事をやっていた。助け合い働き合うので、以前はゴロゴロいた怠け者もいたたまれなくなったのである。常政たちの主従もここへ来て意外に感じたのはそれだった。噂ほどには汚くもないし、飢えた人間も見かけない。わけで朝鳥の家の貧しいながらも清潔で神のある暮らしぶりには愉かしい気持ちさえ抱いた。曲げても起こしたまわりたい。夜昼もなき禅門のご苦言ゆえ、それも早速なるお願いなのです。朝鳥殿、すぐ堂々してくださるまいか。重ねて常政は礼を繰り返した。ご丁寧なと朝鳥もこう答えずにいられなくなった。西八条にはあまた医療の店員も世役員の靴姿もご病弱におはべりと存じまするに、名もない私などへわざわざの御迎えは恐縮します。ともあれ、御意にお答え申しましょう。ではご承諾くださるとか。はい、伺いまするけれど、あなただけにはお断りしておきますが。何事？小国の御病は私が伺ったところで必ずしも言ゆるとは受け合えませぬが、天寿とあれば是非もないぎ。常政の声はふとかすれて眉のあたりの血の気を引いた。それだにご承知の上なればと朝鳥はもう一度念を押した。常政は迎え残してと勧めたが、朝鳥は貧乏医者に腫れがましすぎると断って、いやくなく後から行くことを誓って、物々しい使者には先へ帰ってもらった。さてこの後、朝鳥は妻のよもぎに洗ってある肌着と仮着を出すように言って西八条へと出かける準備をします。ところがよもぎはそんな朝鳥に文句を言います。よもぎの言い分はこういうことです。 清盛は平治の乱で義朝を討って以来、朝廷や法皇を思いのままにしている悪党である。そして、よもぎ自身が長年仕えていた時和の悲運も、源氏が平治の乱で敗れたことによる。平家は源氏の敵であり、そんな人のところへ診察に行くことは許しがたいと。よもぎの言葉は続きます。それでは、再び本文を見ていきます。あなたは平家へ味方する気なんですか？入道殿のお脈を取って、西八条からご褒美でももらいたいのですか？
バカ。
何がバカです。
言わしておけばつべこべと、肉体口も良い加減にせえ。己の夫を恥ずかしめるのは、自分を恥ずかしめているのと同じだぞ。
夫婦はそれほど一つのものだということなんでしょ？それならなぜ、私にとっては九州にあたるお人、あなたにとっても忘れがたいご縁もある源氏の御曹司を裏切って、縁も恩もない平家の迎えなどお引き受けになるんです。私の夫がボロを下げて、西八条の門をおぞおぞ通り、源氏の敵の入道殿のお脈を伺うなんて、思ってみるだけでもたまりません。よしてください、そんな卑屈は。
卑屈？
ええ、卑屈です。平家が怖いから、いやいやご承知なさったのでしょ。
ああ、お前は女だ。つまらない女だな。
どうせつまらない女ですよ。けれど、あなたみたいに意地も引っ越しも失ってはいませんからね。
何とでも言え、怒らない夫には。
怒れないんでしょ？ご自分の心にも恥ずかしくて。
そうだ。わしは怒ることを知らない。だがね、よもぎ。まあ落ち着いて、怒らない夫の言い分も聞いてごらん。わしは医者だよ。
ええ、貧乏の好きなお医者さんです。女房子よりも貧乏の方がまだ好きなくらい好きなんですから。そのくせ、入道相国殿のお迎えには意地もなく出かけると言うんですもの。どこが性根だか分かりゃしない。
そう、まくし立てられては、わしの言う言葉が出ないよ。
おっしゃいな、そのお口で。
医者に差別はない。
何のことです、それは。
愚者も、貧者も、源氏も平家も、医者の目からは、なべて一つの人間だ。皆平等な人間でしかないのだよ。先の太政入道殿であろうと、そこらの羽生の小屋の人々であろうと、わしは分け隔てを持っていない。まして平家だの、源氏だのと、そんな区別をつけて人に対した覚えもなし。今でもそうだよ。第一、この小さい家のお互い夫婦と子たちは、決して源氏でもなければ平家でもないはずだ。ただこうやって日々を仲良く楽しく暮らしたいと願っているだけの家族ではないか。ね、よかろう。そういう気持ちで行くまでのことだから。なだめるには骨が折れた。
さて、やっとのことで、よもぎの機嫌も治り、朝取りは衣服を着替えて、西八条へと出かけていきました。ところが、その途上で、朝取りは今夜、高尾の門学と会う約束をしていたことを思い出しました。よもぎに負けない、源氏びいきである門学には、朝取りが西八条へと赴いたことは言わない方がいいと判断した朝取りは、よもぎに、ただ二三日は留守にすると伝えるように言い残しました。朝取りが西の党員の角に来ると、平の常政がわずかな従者とともに朝取りを待っていました。常政は朝取りに駒を並べて、共に西八条の門へと急ぎました。ところで、本文に登場した平の常政は、音楽や和歌の名手としても知られる人物でした。古典の平家物語、巻七では、義仲追討のために北国に赴く際に、琵琶湖の竹生島弁天に参詣して琵琶を演奏し、戦勝祈願を行ったことで知られています。今後、この新平家物語でも、それについてのエピソードが登場してきますので、お楽しみに。本日の授業はここまでになります。